毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のブラッシュアップです。さあ今日は飯田さんどんなテーマでしょうか。
はい、ウクライナ戦争、これを伝えたある報道に、大きな賞が、贈られました。
はい、
アメリカのコロンビア大学は8日優れた報道を称える今年のピューリッツァー賞を発表しました。最高の栄誉とされる公益部門にはロシアが制圧したウクライナ南東部の激戦地マリウポリに一時とどまり民間人被害を伝えた AP 通信を選びました。選考委員会は決定理由について包囲された町からロシアによる市民の殺戮を伝えた勇気ある報道だと強調しました。
はい、日本では9日火曜日にこのニュースが伝わってきました。でピュリッツァー賞っていうのは1917年にできまして、で毎年このコロンビア大学が発表しています。まあ、メディアに働く人間にとっては、最も栄えある賞の一つですね。で今年の賞は先ほど紹介してもらったようにロシアが昨年2月に、ウクライナに侵攻したと。で激戦地マリウポリで多くのメディアが、危ないのでみんな退避したんですが、AP 通信のウクライナ人の記者2人だけが残ってですね、ここでの惨劇を現地から伝え続けたということです。で、AP 通信っていうのはアメリカの通信社なんですが、基本的に英語の、記事です。ただですね日本に住む僕たちもこれ読むことができるんですよ。実は日本語で翻訳されてまして、このルポルタージが読めます。これすごく特徴的でですね、記者たちがこう一人称で私がとかいうふうなとこから始まる主語で始まってるのがすごく、特徴的ですね。なぜかというと AP 通信と契約している毎日新聞が、昨年春からこのニュースを日本語に翻訳して、毎日新聞の紙の新聞やインターネット版に載せています。迫真のルポルタージュでぜひ皆さんに読んでほしいと思って今日紹介しようと思いました。で一部を紹介しますが、これはロシア軍が、の砲撃を受けてですね、負傷した子どもが病院へ運ばれるシーンなんですよ。
6歳にもならない女の子を救急車が病院に搬送してきた。蒼白な顔をしたその子のパジャマはズボンが血だらけだった。ロシア軍の砲撃で負傷したのだ。医師と看護師が女の子を囲み注射をし電気ショックを与えた。青い手術着を着て酸素吸入を行っていた医師が記者のカメラをまっすぐに覗き込んで室内に招き入れると毒づいた。これをプーチンに見せてやれ。この子の瞳と泣いている医師の姿を見せてやれ。彼女を助けることはできなかった。医師らはその小さな体をピンクのジャケットで覆い丁寧にまぶたを閉じた。彼女は今集団墓地に眠っている。
で医師たちは、撮影を続けるよう記者たちに、懇願したんですよね。で、非常事態の下ですから電気が少ない、でその発電機を記者たちに優先的に使わせてあげたりです。で一方こういう情報がマリウポリから発信されるわけですから、ロシアの方は苛立つわけですよね。で、この AP の記者たちを探し出そうとしてるんですが、したんですが、これに対してウクライナ人 のお医者さんたちはですね、医師が着る白衣を貸して、ジャーナリストなのにこう医者のようにこうカムフラージュしたってことなんですよね。
なるほど。
で実は私もですねこれたまたまですけど毎日新聞で読んでたんですよ。で私も過去1年間で、最も衝撃を受けた記事だったんですよね。で毎日新聞にはこの英語の記事を翻訳した記者がいるんですが、その記者の名前がこの紙面に載っていました。で私がよく知ってる記者だったんで本人に連絡して聞いてみたんですよ。去年の春なんですが、でこの記者の説明によると、英語の記事を見て彼もショックを受けたと。で彼は自分の、ツイッターやフェイスブックにこの記事の、小訳一部を、抜き出して翻訳して投稿したらしいんですよね。そしたら反応が大きくて新聞にも載せてくれということなんで毎日新聞に載したということなんですよ。で次の場面ですが、ウクライナ人の警察官は AP の記者たちを、マリウポリから脱出させようとしたんですよね。この場面です。
もしあなたたちがロシア軍に捕まれば奴らはあなたたちに無理やりでも すべては嘘だったと言わせ、それをビデオで撮影するだろう。それでは何もかも無駄になってしまう。
はい、またあの記事にはこんな記述もありました。
破壊された建物や死んでいく子どもたち、その画像が外に出なければロシア軍は好きなことができる。だからこそ私たちは大きなリスクを取り、見たままを世界に伝えた。沈黙を破ることの重要性をこれほど痛感したことはかつてなかった。
はい、あの毎日新聞のインターネット版、毎日新聞デジタルっていうんですが、ここでは今でも読めます。でただし注意書きが書いてあってですね、こんな表現なんですよ。記事の中には残酷な描写があります、閲覧にはご注意くださいと。でインターネット版の、利点なんでしょうかね、あの AP 通信のカメラマンが撮影した動画もこの毎日新聞デジタルで見ることができます。あの先ほどあの水木さんに紹介してもらった、必死になって女の子の命を救おうとする医者の、場面もあります。はい、田本さんどんなふうに思われますか。
いや、こういう注意書き、記事の中には残酷な描写がありますという注意書きを載せなきゃいけない惨状がそこにあるわけですよね。はい、でやっぱりそのこういう戦争とか災害現場とか、記者我々、リポーターなりがその現地に足を運ぶ意味って何なのかなって毎回取材するために感じるんですけど、やっぱりここにその答えがあるというか、こういう惨劇を我々が外にいると全然わからないことですけども、そのただ中にいるこの記者は、AP通信の方は必死に伝えてくれて、そしてその周りの方々も大変な状況にもかかわらず伝えてくれと言ってくれてる、なんかこの言葉の交わし合いっていうか、そのやり取りっていうのがすごくなんかこう胸に響きます ね、
そうですね。あのおっしゃるように、戦場取材には常に賛成反対、賛否が両方あるんですが、これを論じるのはすごく難しいと思います。ただですね、今回の場合はこの2人の記者がマリウポリにいなかったら真実は世界に伝わらなかったわけです。このことだけは確かだと思います。
そうですね、
あの皆さん機会があればぜひ読んでみてください。
はい、さて8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話を。
中国もあの大型連休明けなんですが、汚職摘発が進んでます。